今日恵みをいただく御言葉はルツ記の2章1節から3節までです。ルツ記の2章1節から3節。ナオミには夫の親戚でエリメルクの一族に属する一人の有力者がいた。その人の名はボアズであった。モアブの女ルツはナオミに言った。どうぞ畑に行かせてください。私に親切にしてくださる方の後について落ち穂を拾い集めたいのです。するとナオミは彼女に、娘よ、行っておいでと言った。ルツは出かけて行って狩る人たちの後について畑で落ち穂を拾い集めたが、それは図らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであった。アメン。今日の御言葉からはイエス様がどういうご性質のお方であるのか、イエス様のもとに助けを求めてきた皆さんはどんな特典があるのか、どんなに素晴らしいお方のもとに身を寄せてきたのか、それがこのルツ記の方から、知ることができます。ルツはもともとですね、モアブの女でした。イスラエルに忌み嫌われている国民です、罪と汚れに染まった異邦人ということで、モアブの人たちはイスラエルに嫌われておりました。神の国から遠いものでした。そしてこのルツはモアブの女なんですけれども、ではなぜかですね、マタイの福音書の1章にイエス様の系図が出てるんですが、そこに名前が連なってるんですね。ルツが、ルツによって、ルツとボアズによって、誰々が生まれと、でそして何代か後にダビデが生まれ、その何代か後にイエス様が生まれているんです。私たちキリスト者もこの栄光の家系に連なるこのルツのようにですね、なることができます。彼女はこのエルサレムに初めて入国した時、初めて入ったその時ですね、ちょうど大麦の借り入れの頃だったんですけども、でも彼女は一介の未亡人でした。忌み嫌われるべきモアブという国の女で、そして頼りとなるべき男でもおりません。みんな死んじゃったんです、男でが。このナオミの旦那さんも死んでしまいましたし、ルツの旦那さんも死んでしまった。またルツには弟嫁もいたんですけども、彼女の旦那さんもみんな死んでしまった。でそれで泣く泣くモアブのところにからイスラエルへと、イスラエルの神主の保護を頼って、そしてイスラエルに初入国したんです。ルツは一緒にいるのはただ年老いて傷心に病んでいるナオミだけでした。お金もない、頼りもない、旦那さんも死なれた、そして一緒にいる人といえばもう年老いてしまった一階の老人ナオミだけでした。もうこれからの人生を歩み出すにはあまりにも不利な条件、もう望みがないような状況ですね。人生有利な状況の人と不利な状況の人がおりますけども、でもこのナオミとルツはあまりにも不利で、不利すぎる条件でした。これから生きていくにはもうどうしようっていうことだったんですけども、でも神様の目にはこのルツにダビデを見たんです。このルツの遥か後の子孫に イエス・キリストを見ていたんです。いかに人生積んでいても、いかに不利な状況であっても、そこからですね、イエス・キリスト、あの偉大な王ダビデ、それがその子孫から出ることは神様には可能なんです。皆さんもですね、このルツのように、いかに人生積んでいたとしても栄光の家系へと加えていただくことは可能であり、どんな厳しい状況であったとしても、ダビデ、あの偉大なダビデを生み出すに至るその家系に入ることは可能です。まずそのうちの、そのためのですね、第一条件が信仰告白です。ルツ記の一章の方でルツは明確に立派な信仰告白をしております。ルツ記一章の15節からですね、18節までお読みします。ナオミは言った。ご覧なさい、あなたの弟嫁は自分の民とその神のところへ帰っていきました。あなたも弟嫁に習って帰りなさい。ルツは言った。あなたを捨て、あなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。で、ルツはそれまでの自分の人生をガラッと捨て去り、そして新しい人生と踏み出しました。その新しい人生というのはですね、一般常識から考えればより不利な方向に進みます。でもルツはなぜあえてそのより不利な方向へと飛び込んだか。それはイスラエルの神、主、このお方に借りたんです。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。このイスラエルの神、主は力強い神です。皆さんがより頼んでいる神はそのようなお方です。この神は全地を支配しておられる主であり、そしてこのお方により頼むのであれば、皆さんは聖なる国民となることができ、王族の祭司となり、神の所有とされた民へと加えられるんです。このお方により頼むこと、それはですね、一般常識から考えれば不利なように見えるかもしれないんですが、でも神様は全てがおできになるお方、そしてルツは取り込んだ結果ですね、この栄光の家系の女へと加えられました。もう一つですね、このルツがその栄光の家系と加えられるに至った重要な行動があります。それがさっきお読みしました落ち穂拾いですね。落ち穂を拾いに集めに行きたいのですとルツは願いていました。この落ち穂拾いです、あの、ミレーの絵とか、有名な絵がありますね。落ち穂拾い、のどかな田園風景の中で婦人たちが、何か畑の仕事をしているかのように見えるんですが、でもそれはですね、そんなに綺麗なものではないんですね。人様の畑に入っていきます、まず。で、それで人が刈り集めた、ね、人が刈った後、ね、取り残しですね、それがそこここに落ちてるんですけども、それを探して見つけて狩る人たちの後についていって、ね、先んじていくことはできないんです。後についていって、そして落ちている方を拾うんですね。膝をつかなくては拾えません。かがまなくては拾えません。低く低く、姿勢を低くしなくては恵みが見つけられませんし、それを拾うことができないんです。当然、いじめられて当然の行為でした。2章22節の方を見ますと、ね、娘を、あなた肩の ところに行くのは良いことです。他の畑でいじめられなくても済みますって、ね、しょっちゅういじめられるような行為だったんですね、この落ち穂拾いというのは。まあ、人様の畑に入ってでそれで拾うというのは確かにその持ち主にからすればあまりいい気のしないものですけど、でもそれでもこのルツ、ね、異邦人です、未亡人です、もう何の頼りもありません。ですからもう恥ずかしいとか、あるいはいじめられるかもしれないとか、そういった思いをかなぐり捨ててですね、取り込むしかないんです。取り込まなければ傷心のシュート、ナオミ食べていけないんです。そして取り込まなければ落ちてる方はどんどんですね、野の鳥たちについばまれていってしまいます。この大麦の刈り入れの頃、この期間2週間ぐらいの期間ですけども、グズグズしているとその期間は終わってしまうんです。だからルツはこのナオミにとにかくまごまごしているのもあれだ、今ちょうど刈り入れのシーズン、そして私が頼りにしてきたイスラエルの国には落ち穂拾いというそういう恵みの習慣が許されている、だから今この時期落ち穂を拾い集めに行きたいんです、そういうふうにルツは思い畑に飛び込んでいったんですね。皆さんも人生の中でこのナオミとルツのようにもう追い詰められたような状況があるかもしれません。頼りとなるものがどんどん自分の指の間からこぼれ落ちていって、そしてもはや自分の力ではどうしようもない、で恥ずかしい行動に出なくてはならない、そのような状況においてですね、自分の捨てずに私はまだ大丈夫だ、私は別にそんな人様の憐れみに受けなくても大丈夫だ、そういうふうに固くなにですねプライドを持ち続けているのであれば、どんどん自分を苦しめていってしまいます。どんどんそうやって自分の首を絞めて最後にはどうしようもない状況へと追い詰められてしまいます。ですからまず恵みを拾うには、落ちている落ち穂という恵みを拾い集めるには、まずプライドとかそういった高ぶり、まだ俺はやっていける、そういうですねことを捨てなくてはならないんですね。そういう自尊心は打ち砕かれなくてはなりません。主は憐れみ深いお方です。いつまでもそうやって恥ずかしい思いをさせておくものではありません。いつまでもそういう苦しみとか厳しい状況に置かれる主ではないんです。主は憐れみ深いお方です。口を塵につけて主の救いを黙って待ち続けるのは良いことです。それによって従順を学び、またへりくだること、恵みをただ主からいただくことを学ぶことができるからです。ルツは思い切って刈り入れをしている畑の一つに飛び込みました。でそこはですね、図らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであったと書いてあります。エリメレク、これはナオミの旦那さんなんですけども、そのナオミの、まあ、親類ですね、ボアズ、その図らずもそこへと飛び込んだんです。ルツは何もわざとですね、リサーチして調査してということを、そんな余裕はありません。たまたまなんですね。たまたまその畑へと飛び込むことになった。神様はですね、このような図らずもという偶然、まあ、人の目から見れば偶然なんですが、それを用いられます。あのダビデがゴリアテに石を投げましたね。その石図らずもだったかもしれないんですが、でもあのゴリアテの兜のですね、ほんのこんなちっこい隙間をその石は通ってゴリアテのこめかみという急所に命中したんです。図らずも投げた石がほんの狭いニッチなところを通って巨大な敵を倒す。他にはですね、あの悪名高きアハブ王、彼はどうやってその神様に打たれたか、 まあ、戦争の時ですね、アハブ王はわざわざ変装して一般人の姿をとって、そして、戦場に出ました。でそれと同時に他の、ユダの王国の王様と一緒に戦争に出たんですけども、でも敵がですね、たまたまなんか弓を振り絞って、でそれで放った矢がですね、そのアハブ王の皮釣り、あの鎧と鎧の隙間ですね、そこを縫って、その弓はアハブ王の急所に命中したんです。でそれでアハブ王はどんなに変装して隠れても、でもそれでも主の矢は命中させるんです。計らずも放った矢がそのようになる。このように主はですね、計らずも人が起こした行動さえも用いられます。ルツは信仰を込めて、まあ畑に飛び込んだんですが、でもそれは計らずもでした。でも主はその計らずもを用いられたんです。主はそのようにですね、信仰を持って一歩踏み出す人にはそのような恵みを与えてくださるんですが、しかし信仰を持って第一歩を踏み出さない人は第一歩を踏み出すということ、これは大事です。信仰を持って石を投げない人は当たりません。信仰を持って弓矢を絞らない人は何も起きません。信仰を持って飛び込まない人は何も起きないんです。ですから主は信仰を持って飛び込む人にはこのようなですね、計らずもなる祝福を与えてくださるんです。このルツが飛び込んだ畑、そこはボアズの畑でした。このボアズはですね、本当にイエス様の雛形です。イエス様の似姿です。ボアズが飛び込んだ畑はあたかもイエス様が支配しておられる神の国のような、ところでした。そこでは主の祝福の言葉が飛び交うところでした。そこにはイエス様のような恵み深いボアズがその畑の主人としておりました。皆さんのこの世の営みはあたかも落ち穂拾いのようなものかもしれません。プライドとかかなぐり捨てて低くへりくだらなければ生きていけない、そういうところのようです。でも信仰を持って行動を起こす人にはまことのボアズがいてくださるんです。ボアズがついていてくださるんです。ボアズですね、ルツにとても優しく語りかけます。8節からのところですね、2章の方です。ボアズはルツに言った。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちのそばを離れないでここにいなさい。刈り取っている畑を見つけて後についていきなさい。私は若者たちにあなたの邪魔をしてはならないときつく命じておきました。喉が渇いたら水がめのところへ行って若者たちの汲んだのを飲みなさい。アメン。皆さんもイエス様のもとに翼の、そのイエス様の翼の陰に助けを求めてくるのであれば、このような特典をいただくことができるんです。私たちの畑の若い女たちのところに一緒にいなさい。そこから離れないでいなさい。また私は若者たちにあなたの邪魔をしないようにきつく命じておきました。ね、主は私たちの落ち穂、恵みを拾うことの邪魔をしないように、その周囲に対してきつく命じてくださるんです。そしてしかもですね、若者たちの汲んだ水を飲みなさい。ね、井戸から水を汲むというのは重労働です。でもその主の元にいる力強い若者が汲んだ水をそのままもう飲んでいいよ、主は言ってくださるんですね。ルツは顔を伏せて言います。私が外国人であるのを知りながら どうして親切にしてくださるのですか。ボアズは答えます。あなたの夫が亡くなってから、あなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた国を離れてこれまで知らなかった民のところに来たことについて、私はすっかり話を聞いています。主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように。アメン。主はですね、皆さんの少しばかりの信仰を振り絞ってきたことをすっかり見ておられるんです。すっかり聞いておられるんです。そして主がですね、そんな皆さんのそのわずかなからし種ほどの信仰を振り絞ってなしたことに豊かに報いてくださるように、主はとげなしの祝福の祈りをしてくださるんですね。主は皆さんが恥ずかしい思いをさせないように周りの環境にきつく命じてくださいます。主は皆さんに対してですね、わざと恵みを落としてくださるんです。主は皆さんが何かをするにもなすにも、あらかじめですね、皆さんが恵みを拾いやすいように頬をわざと抜いて落としておいてくださるんですね。このように主は恵み深いお方です。富んでおられるお方です。ボアズはお金持ちでした。イエス様も富んでおられます。何せイエス様の所有はこの全世界だからです。皆さん、このイエス様のところに飛び込んでいくべきです。神の国には必ず恵みが落ちております。ボアズの畑には落ち穂が落ちておりました。それをルツはもう自由に拾ってよいということで、でしかもわざとですね、穂を抜き取って落としておいてくれるんです。神の国、イエス様のもとにいる限り恵みは落ちており、この傷心のお母さんを養うこともできます。そしてこのお方のところから豊かな恵みをいただくことができるようになります。人生というのは落ち穂拾いのように恥ずかしいことかもしれません。でも主の恵みは必ずそこにあるんです。いかに不利な状況、人生を生きていく上で厳しいそのような状況であったとしても、主により頼むのであれば、このような恵みをいただくことができるんです。この主の恵みをいただくためにはどうすればいいか、二つありましたね。まずその一つは信仰告白です。イエスを主とすること、そしてそれまでの生き方をやめて主の恵みに全く身を投じることです。それがまず第一。そしてもう一つはこの落ち穂拾い、ね、謙虚さです。自分のプライドを捨てること、自分の思い込み、自分のそんな恥ずかしいことできないという、そういう思いを一切かなぐり捨てて飛び込むんです。恵みの畑に、そこに飛び込むことによって主から豊かな恵みをいただくことができます。そして主から恵みをたくさんいたなら、家族を養うことができるようになります。そして栄光の家系と加えられるんです。ルツはさらにですね、ボアズの懐に飛び込んできました。皆さんもイエス様の懐にそのまま飛び込んでいくべきです。その身をまず御言葉の水で洗い清め、聖霊の油で塗り、そして晴れ着、これは王から支給された晴れ着ですね。イエス様の御体という、裂かれた体という晴れ着を身につけて、そうして主のもとに飛び込む。そして言うんです。ルツは言いました。3章の9節のところですね。 ルツはボアズのところに飛び込んできました。ルツ記の3章9節、彼は言った。あなたは誰か。彼女は答えた。私はあなたのはしためルツです。あなたの覆いを広げてこのはしためを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある親類ですから。皆さんもイエス様の懐に飛び込んです。そして言うんです。私はあなたのはしためです。イエス様、どうかあなたの衣の覆いを広げてこのはしためを覆ってください。あなたは私の家を絶やさない責任のあるお方です。イエス様ですね、そんな皆さんを受け入れてくださいます。ボアズはルツにこのように責められて、いても立ってもいられなくなりました。そして早速結婚の手続きを正式に取り行いました。イエス様も同じです。イエス様はですね、皆さんがもしイエス様に御翼の影に、その衣の影に身を寄せるのであれば、イエス様は天の正式な手続きを踏んで皆さんを迎え入れてくださるんです。イエス様こそ誠のボアズです。イエス様こそ誠に恵み深い主です。ですから皆さんもこのお方のところに飛び込むべきです。信仰告白をして、そしてへりくだって恵みを拾うということをするのであれば、皆さんもこの栄光の家系へと加えられるんです。いかに人生積んでいようとも、いかに不利な状況であろうとも、イエス様にその御翼の影へと助けを求めるのであれば、このようにお金持ちであられるイエス様に迎え入れられて、そしてその子孫にはあの偉大な王ダビデを生み出したように、皆さんももしかしたら霊的な息子娘たちの中にダビデ王のような偉大な人が生まれ出てくるかもしれません。皆さんも霊的にですね、イエス様を述べ伝えるのであれば、その述べ伝えられてイエス様によって救われた人は皆さんの息子娘たちになります。どうか皆さんはより多くのですね、息子娘たちを生み出して、そしてこの栄光の家系に加えられて、素晴らしいこの人生の歩みをする皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛する様、栄光の家系と加えられたこのルツのように、私たちもまず信仰告白をし、そしてへりくだって膝をついて、落ちている落ち棒を拾い集める、そのような謙虚さを身につけることができますように。まず畑に飛び込む勇気を与えてください。石を投げる勇気を与えてください。まず弓矢を振り絞る勇気を与えてください。そうしなければ、信仰を持って一歩踏み出さなければ何も起きません。どうか一歩踏み出して救いを得る私たちでありますように。そして栄光の家系と加えられて、多くの霊的な息子娘たちを生み出し、そして栄えある生涯を送り、後には天のところでこのルツやダビデ王や、また信仰の先人たちに出会って共に食卓に預かることができるこの生徒たちでありますように、イエスを祝福してください。今日いただいたこれらの御言葉の恵みに感謝して、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。